聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書10章の23節から31節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の79ページです。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今この時代には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。それでは神様に一度明け渡すと題して、宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
こんにちは。今日皆さんと礼拝を一緒にできることを感謝します。本当に一緒に礼拝できること、同じ時代を生きていることは神様の奇跡だと思います。今日、今朝ですね、バイブルクラスの時に一つのお知らせを聞きました。それは私たちの教会の会員の方の奥様の お母さんがですね、亡くなりました。日本で亡くなりましたけれども、そして、さらにですね、これは私の祈りのリストです。こちらに2014年の6月24日に来てからですね、お会いする方々のことを書いてきました。そして私は神様に一つだけお約束して、このニューヨークに来ました。お会いするすべての人、すべてとはいきませんが、会った方にですね、なるべくお名前聞いてこのリストに書いてもらって、その方を覚えてお祈りしていきます。ですからそのお一人お一人をあなたがどれほど愛しておられるか教えてください。そのご本人と周りの人と、また私が分かるようにしてくださいとお祈りしてきました。そしてこちらに来てから皆さんにお名前書いていただくようになって、今1200人から300人の間ぐらいがこの中に書いてあります。ですが先週この中からお一人書けました。根本メリさんっていう方ですが、これはバイブルクラスに来ている女性から聞いて、お祈りずっと続けていた方のことです。この方は日本で教会に行かれたそうです。そして行った時に自分の病気が本当に重い、私の娘は一人になる、小学生なんですけれども、そういう中で、神様を求めてきたと。でお嬢さんも神様が癒してくれるようにと思いながら、また教会にも来られていたそうです。ずっと覚えて祈ってきましたけれども、先週バイブルクラスの時にご報告を伺いました。召されたと、神様のもとに戻られたということを伺いました。まずこのお二人覚えてですね、今一言お祈りさせてください。神様、あなたが命を与えてくださいました。命を書いてあなたはご自分の手の棚心に名前を書いたとおっしゃいます。 ありがとうございます。土で作り、父母を選び、そしてそこに命の息を吹き入れられて、根本メリさんは生きるものになられました。また私たちの兄弟の奥様のお母様も生きるものになりました。そして与えられた命を生き抜いて、時が来たので、聖書に書いてあります、イエス様は場所が準備できたら迎えに来る、その通り迎えに来てくださったのだと信じます。召された方々はあなたと共にいるので、病や苦しみを逃れて本当に平安の中にいると思います。残されたものがつらいです。神様、イエス様も弟子たちを残して一人で死んでいかれました。大切な人たちを残して、その人たちを十字架の上から見つめながら死んでいかれました。どれほど寂しかったでしょうか、つらかったでしょうか。残されていく一人一人の思いをあなたはよくご存知です。慰めの主よ、この寂しさを知るイエス様がどうぞご遺族を慰められますように、助けてください。そして励ましが与えられますように、よろしくお願いします。あなたの愛しておられる一人一人ですから、あなたがそうしてくださると信じます。皆をあがめます。感謝します。イエスキリストの皆によって感謝してお委ねしてお祈りします。アーメン。ですから私たちが今日合わされていること、一緒に今生きられているということは奇跡です。この一瞬後でも私たちはこの地上からいなくなるかもしれません。毎朝目が覚めて当たり前のように思っているかもしれませんけれども、私たちは当たり前で生きているんじゃないですね。朝目が覚めること自体がもう奇跡だと思います。この瞬間にも脳の一つの筋が消えてしまえば、私たちは死んでしまいます。生きられなくなります。今日生かされていること、この命があることは神様の祝福だと信じます。そんな祝福の中で生きていて、ユダヤ人として神様に従って生きていて、大切なことを大切にして生きていて、それでも何か足らないもんがある、何か自分には足らない、そう感じている男性がいました。お金はいっぱいあったんです。でもそう感じている男性がいました。そしてその男性は答えがない、ユダヤ教で答えが得られない、いくら正しいことを守っても心に平安が来ない、そんな時イエスという青年が近くにやってきました。そして彼の話を聞きます。噂を聞きました。なんかたくさんの人がイエスからメッセージを受けて励まされているらしい。病気の人は癒しを受け、奇跡も起こる。悪霊も追い出されているらしい。この人のところに行ったら何とかなるかもしれないと思って、この裕福な男性はイエスのところにやってきました。それがマルコによる福音書の10章の今日読んでいただきましたちょっと前のところに書かれています。マルコによる福音書のですね、10章の17節、イエスが道に出て行かれると、一人の人、今言った男性ですが、が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たとえ先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。永遠の命が欲しいと思ったんですね。このメッセージは聖書、先週の聖書の箇所です。イエス様がこの男性にしなければならないことは聖書に書かれているではないか、教えにあるではないか、あなたは知っているかと言われました。そうするとこの男性は言います。知っています。殺してはいけない、姦淫してはいけない、盗んではいけない、偽証してはいけない、欺き取ってはいけない、父と母を敬え。でイエス様はそう言われた青年に言われました。それを守っているか。そうするとその青年は言います。私はそのようなことは全部守っているんです。そしたら続けてイエス様が言われました。一つだけ足らないことがあるんだなって。本当にお前のことは好きだし、 大好きで大切に思うから教えてあげるけれども、自分の持ち物を全部売り払いなさい、そして貧しい人に施して私についてきなさいと言います。するとこの男性は、まさかそんなこと言われると思いません、自分の持っているもの、自分の生活を支えているものを全部捨てろと言われるとは思いませんでした。で、捨てられずに帰っていきます。そしたらイエス様が、ああ金持っている人が神の国に入るのはなんとつらい難しいことかとおっしゃったんです。そしたら弟子たちが、それはそんなことであれば誰が救われますかって言ったんですね。そしたらイエス様が、人間にはできないけれども神様にそれができるとおっしゃいました。それが27節です。読みますね。27節、イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。これが先週の聖書の箇所でした。で、この続きなんですね。この流れの中で弟子のペテロがイエス様に言いました。あの男の人はお金なんか捧げられませんでした、でも私は全部捨ててきたんですって言うんです。28節、ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。謎めいた言葉で答えられます。これはペテロが、よくやったよ、私は何もかも捨ててきたっていうペテロに向かって、イエス様がよくやったよと言っておられるようにも取れるかもしれませんが、そうでもありません。実際ペテロは確かに、仕事を捨てました。ついてこいって言われた時に漁業を捨てます。そしてイエス様に従いました。弟子たちも実は自分の仕事を捨てて従っています。じゃあイエス様はここでですね、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てた、まあこれはあくまでも自分に近いものという意味でおっしゃってると思うんですけれども、それを捨てたものとおっしゃってますが、ペテロは捨ててはいないんです。使徒言行録を読んでいきますと、その中にペテロが奥さんを連れて伝道したことが書かれています。ですから妻を捨てたわけではないです。一緒に伝道していました。パウロは独り者でした。でもペテロは結婚していました。それは使徒行伝の中に書かれています。じゃあ何を捨てるのかっていうことなんですね。福音のために、29節、もう一度読みます。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。100倍受けると書いてあります。イエス様のお弟子さんたちの中で、妻子供を捨てて、あるいは、両親や兄弟を捨てて100倍受けたっていう人は聖書には出てきません。実際にそれだけ膨らんだという人は出てきません。何を指しているのか。この新しい兄弟、家、兄弟、姉妹、母、子、畑、信仰の家族と取ることもできます。家族は犠牲にして、妻や子供たち、あるいは夫、親や友人、家、財産などよりもイエスを取った、イエス様に従うことを大事にした、そしたらそこには同じイエス・キリストを信じる兄弟姉妹が、父なる神様のもとにある家族の兄弟姉妹ができた。それは100倍を超えてた。 そういうふうに読むこともできるでしょうが、じゃあ自分の兄弟はどうなるのか。イエス様は、じゃあ自分自身の本当に血のつながっている父や母、兄弟姉妹、子供、畑を捨ててしまえとおっしゃってるんでしょうか。そして信仰の家族が生まれたら、そういうものはなくなってもいいんだよ、そこには100倍あるからとおっしゃってるんでしょうか。それだったらイエス・キリストのメッセージはグッドニュースではないですね。決して福音ではない。福音というのは嬉しい知らせ。イエス・キリストのメッセージを福音、ゴスペルと言いますね。嬉しい知らせ。嬉しい知らせなのに聞いて、って思うような、どこがそこの嬉しいねんっていうのは福音じゃないですね。では福音とはどういうことなのか。聖書のもう一箇所を読みたいと思います。ぜひ開いてください。コリント人への手紙の第2というのを開いてください。コリント人への手紙第2の5章です。新科学訳聖書、皆さんがお手元にお持ちの方ですと320ページになります。教会備え付けの新改訳聖書ですと320ページ。コリント人への手紙の第25章です。これはパウロさんが書いた手紙なんですね。その15節から読みたいと思います。コリント人への手紙第25章15節から18節まで。読みます。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方は知りません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。17節をもう一度読みます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。新しく作られたものですって書かれているのは、創造という意味です。創造された、何にもないところからこの世界が作り出されたのと同じように、イエス・キリストを信じた瞬間から、キリストのうちにあるならば、その人はその瞬間から新しくなるんです。全く新しく、新しい創造が始まります。実は私たち一人一人はですね、毎朝これをしてるんですね。脳医学者の話ですが、私たちが起きた時に何が脳で起こるかを書いてありました。その方の話ですと、私たちこう寝てますね。で、目が覚めます。そしたらですね、すぐに頭がすること、脳がするのはアイデンティティの確認ですって。脳のこの私たちの知らない一瞬の間にですね、脳のこのあらゆるところの情報を一瞬で集めるんです。そして、お前は誰だ、お父さんが誰で、お母さんが誰で、子供がいて、そして、誰と結婚してたり、あるいは学校にいてたり、働いてたり、病気があったりなかったり、どこに住んでて、そういう情報を一瞬のうちに脳が働くんですって。で、私たちが朝目が覚めた瞬間に、自分が誰だということを確認する瞬間から次の一歩が始まるんですって。さてですね、ここにということはですね、もしある情報が切れてしまえば、脳のある情報が切れてしまえば、その情報は思い出されないことになるんです。で、その情報がないまんまになるとですね、自分が誰だかわからなくなってくるんですね。どんどんどんどんわからないことが進んでいくと、本当に自分が誰だかわからなくなってきます。 なので脳は一生懸命ある情報の中から自分が誰かということを確認して毎日進んでいるんです。ということはですね、毎朝みんな新しく出発してるんですよ。新しく出発してるんです。なのに自分たちはひょっとしたら記憶に縛られている可能性があるんです。新しく出発するために情報をかき集めて私はこうだって言ってるんですけど、この情報をまとめて私はこんな人物だっていうことを勝手に決めて歩んでいる可能性があるんです。でも聖書は違うと言うんです。新しいんだって言うんです。例えば私はですね、とても短気な人物でした。まさか自分の性格がこんなに変わるとは思いませんでしたけれども、目がつり上がってですね、前から人が歩いてきてても目が合えば喧嘩打ってるんじゃないかぐらいいつも思ってたんですね。それが今はもう全くないんです。それがで以前は私、日本で牧師している頃はこんな牧師がいてもいいじゃないかってやってたんですね。短期の牧師がいてもいいじゃないか中にはって思って、俺はこんな人間だからって思ってたんです。ところがですね、神様からお前のせいで混乱しているよって言われてからですね、時間をかけてするうちに、あれ違う自分になってもいいのかなと思うようになったんです。そしたら今まず切れることはなくなりましたし、怒ることがなくなりました。そんな自分がいました。でまだ変化してます。今日も昨日考えて、同じことが起こっても昨日考えた、同じことに対して昨日考えた反応と今日考えた反応が違うんです。意見が変わるし。面白いんですけど、ここに以前の牧師がいらしてますけど、牧師はですね傲慢が多いんです。傲慢な人間がいいんです。なかなか人の言うこと聞きません。自分の言うことを通してしまいます。でですね、日本バプテスト連盟の私の仲間同士の牧師に会った、牧師で集まりますね。でいろいろ意見交換するんです。まず自分が間違っているという人はいません。大概自分は正しいって言うんです。でもその次に会った時には意見が変わっている時があるんです。やっぱり言われたことが心の中に何か残ってるんですね。自分が変わらないといけない、その時には変わっている時があります。でもなかなかそれを素直に認められない。それが、牧師という存在ではないかと私は思うんです。でも牧師だけに限らず人間一人一人そうかもしれません。なかなか自分が変われない。それともう一つ変われないのは人に対する評価、そばにいる人に対する評価、あるいはいつもああいう人だと思っている評価、これがなかなか変えられない、変えられない。でも聖書には書いてあるんです。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しいんだ。全く新しい動きをするかもしれないんだ。この行動を取ったからあの人はこう考えていたに違いないと私たち考えますけど、違うかもしれない。ひょっとしたら昨日までのあの人とこれからのあの人は違うかもしれない。それがこの17節の意味なんです。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。こう言いながら、私は自分の子供たちは変わらないと思ってたんですね。自分が全部知ってると思ってました。こういうことをする、この人はこう思ってるからこうする、この人はこう思ってるからこうしたんだと思ってました。ところが今この聖書に書かれているように見るようになったんです、ね、見るようにさせてくれるのは私が毎日祈るときにさせてくれます。家族も含めて皆さんの名前を覚えて祈るときに、この人新しいぞ、昨日までああいうふうに言われたり考えたりしてたけども今日は違うかもしれないと思って接するんですね。そうするとほぼ 100% に近く違います。変化に気づきます。神様の宝物として生きておられる、そのように神様に近づけられていることが分かります。思い込み、それがとても私は危険なものだと思います。私たちは自分たちのことも思い込んでしまう、周りの人のことも思い込んでしまう。パウロはキリストのうちにあってその人は全く新しく作られたものだと言い切ってくれています。だから そういう意味で私はイエス様が今日の聖書の箇所も言われたのではないかと思うんです。一旦自分の知っているものとして家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てる。この家がないと私は生きていけない、この兄弟はこんな考え方している、姉妹はこんな考え方している、母親はこうで、父親はこうで、子供はこう、そんなものを全部一旦捨てる。自分は裸で来た一人の存在、神様が与えてくれたものに新しい意味がある、家族にも新しい意味がある、新しい目で見る。その時にまた新しく神様から受けるということが起こるんだと私は信じるんです。あなたの中に思い込みはないでしょうか。私はこういう人間だ、私はこういう考え方をするから。案外それによって縛られてしまいます。自分が同じような失敗をしたときに、またやっちゃった、私はダメだな。そうじゃないんです。イエス様は、あなたは宝物、そのあなたが苦労する、神様に逆らった生き方をすることのために私は十字架についた、覚えなさい、あなたは宝物ということを繰り返しイエス様はおっしゃってくださいます。自分も宝物として生き、また周りの人も宝物として生きる。持っている先入観を捨ててしまう。自分の先入観やこの世の価値観で生きない、それが私たちに新しい家族を与えてくれる、また永遠の命につながるものだと私は信じるんです。最後にこう書いてあります。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。こんなこと言ってる私がですね、今日の午後と言いますか夕方、ひょっとしたら先入観を持つかもしれません。そしたら私はもう後のものになってしまいますね。今この瞬間神様に信頼できても、その次の瞬間信頼できなければ後のものになってしまいます。でも後になったからとして諦める必要もありません。次の機会が与えられます。その時には新しい視点を持って生きる。自分にも周りの人にも絶望しない。イエス様が十字架にかかって罪許してくださったから、許されたものとして宝物として生きる。この世のお金や財産、力に頼ってしまった、その瞬間があるかもしれない。でもその次の瞬間は、いや、こんなものは全部相対的、本当の救いにはならない、神様にかけよう。自分の動きにかけないで神様に任せる。その時にまた先のものになれるのだと信じます。お祈りをします。主なる神様、永遠の命、なかなか入れません。そばにあります。永遠の命は神と神がお使わしになった一人を信じることだ、知ることだと聖書に書かれています。でも私たちは多くの場合、神様やイエス様をのけもんにして、これはこのお金で、これはこの知恵で、これはこの人の権力で解決しようと思ったり、人のことをラベルをつけて、あの人はこんな人だと裁いたりします。神様は繰り返し繰り返し、あなたもそばにいる命も宝物、そう語ってくださっています。でも私たちは自分の考えを優先して、いやもうこの人ダメだと思ってしまいます。神様、許してください。この私たちの深い自己中心的な罪を許すために、イエス様が十字架についてくださいました。そして十字架の上で、父よ、彼らは何をしているのか分からずにいます、許してくださいと祈ってくださいました。絶望の中に祈られたこの祈りは、父なる神様がイエス様をよみがえらせたことで聞かれたことが分かりました。私たちは許されました。感謝します。どうぞ許された者として、許し合い、愛し合い、受け入れ合って歩んでいけますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。